それではローマ書2章をお開けください。お話を始める前に自己紹介をさせてください。私の名前はライアン・フルツです。高校生ミニストリーを担当しております。今日皆様と共にローマ書を共に学べることを喜びを感じております。ローマ書を学ぶときに、皆様すぐに思い浮かぶ箇所としてローマ書2章を思い浮かべる方はいらっしゃいますでしょうか。おそらくですね、すぐに思い浮かぶ箇所はローマ書の1章、3章、5章から9章ではないでしょうか。聖書の暗記箇所は多くがこの箇所から抜粋されており、真実と豊かさが述べられております。一方で自分の好きな聖書箇所を思い浮かべるとローマ書2章の御言葉はすぐに頭に思い浮かびません。ローマ書2章には何が書いてあるんだろうと思ってしまいます。しかしですね、今日ローマ書2章を話していきますが、ここにはですね、本当に神様が私たちに語られたことがはっきりと書かれている箇所ですので、皆様、一人一人ですね、主から大事なことを学べると確信しておりますので、ぜひ私の話に今日耳を傾けてください。それではローマ書を、一緒に読んでいきましょう。ローマ書2章、17節から29節まで。もしあなた方が自らユダヤ人と称し、法律に案じ、神を誇りとし、身旨を知り、法律に教えられてなすべきことをわきまえており、さらに知識と真理とが律法の中に形をとっているとして、自ら盲人の手引き、闇による者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師をもって念じているのなら、なぜ人を教えて自分を教えないのか。盗むと人に説いて自らは盗むのか。勧誘するなと言って自らは勧誘するのか。偶像を忌み嫌いながら自らは宮のものをかすめるのか。律法を誇りとしながら自らは律法に違反して神を侮っているのか。聖書に書いてある通り、神の皆はあなた方のゆえに法人の間で汚されている。もしあなたが律法を行うなら、なるほど、かつれは役に立とう。しかしもし律法を犯すなら、あなたのかつれは無かつれとなってしまう。だからもし無かつれの者が律法の規定を守るなら、その無かつれはかつれとみなされないではないか。かつ生まれながら無かつれの者であって律法を全うする者は、律法の文字とかつれとを持ちながら律法を犯しているあなたを裁くのである。というのは、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の肉におけるかつれがかつれでもない。かえって隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、また文字によらず霊による心のかつれこそかつれであって、その誉れは人からではなく神から来るのである。それではお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、どうぞ、今日私たちが、あなたの御言葉に、言葉を傾け、そして理解していくことができますように。そして、この御言葉を通して私たちが強められ、チャレンジされていくことができますように、主はあなたが助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私の家族はウィスコンシンに住んでおり、過去2年間、教会に集っています。この教会は15年前に建てられ、最近まで同じ牧師さんが牧会をしました。牧師の名前はジョンと言います。 この牧師さんは、主をとても愛しておられ、また素晴らしい説教者であり牧会者でありました。で、私のとても敬愛する父からこの牧師を愛し尊敬していることを聞くことは、何よりの喜びでした。この牧師は、がんとの闘病生活で、生き延びられた方です。で、また定期的に、がんが再発してないかをテストしていました。で、今年の1月から2月前半にかけてジョン・パイパーという牧師が主催する、牧師カンファレンスに私の父とこの牧師を含めた多くの男性が参加する機会がありました。ウイルスと呼ばれる、この牧師がよく経験する症状があります。で、この症状は咳がなかなか止まらず、体が普段より弱く感じます。トレートミンなどのトレーニングが普段よりできなくなんではないかと、懸念することもありましたし、また彼の友達は彼をからかってですね、年を取ってきているかではないかとか、めめしい態度とのやめろなどということもありました。しかしこのジョン牧師はですね、この自分の異変に気づいておりましたので、お医者さんに電話で連絡を取ったりですね、訪問したりしていました。で、ウイルスと呼ばれるこの症状以外にも症状が出てきまして、で、3月の初めにですね、体の細部を調べるために入院しました。で、何が原因かその時点ではまだ分かっていませんでした。で、そのために入院したんですけども、1週間ほど経過した時ですね、お医者さんが、ジョンの部屋を訪ねてきて、新たにがんが見つかったこと、またそのがんがどんなタイプのものかわからないと告げました。その2時間後にですね、この牧師は亡くなってしまい、死のもとに帰りました。ジョンはいくつかの症状が出ていましたが、それが何なのかお医者さんにも分かりませんでした。がんを発生するまでには何もジョンの症状に対して治療がされていませんでした。彼の体の中には問題がありましたが、ジョンにはそれが何なのかはっきりと分かりませんでした。で、本日読んだ聖書箇所はパウロは特にですね、ユダヤ人に対して忠告しております。で、この先ほどのジョン牧師のようにですね、大きな問題が体の内側に隠されているということをパウロははっきりと示したかったのです。で、症状が出てきているのだけれども、それに対して盲目であったということをはっきりと伝えたかったのです。で、これからですね、この聖書箇所を細かく分けてみたいと思いますが、その前に大切な前置きがあります。で、この箇所で私たちは何を理解しようとしているのでしょうか。なぜパウロはこの箇所でこのことを述べていることが大切だと思ったのでしょうか。歴史的な背景からこちらを見ていきたいと思います。で、聖書の一番初めの書物創世記に神様はアブラハムと契約を結んだことが述べられております。これはシンプルでもなければ平凡なものでもありません。そして、この後ですね、イスラエル人がエジプトから、助けられたということを、聞きます。神様はイスラエル人に現れて、そして主の栄光とイスラエル人に喜びを与える、パラメータを与えになりました。旧約聖書をよくお読みになった方はご存知だと思いますが、このイスラエルの人々の歩みは遊園地のジェットコースターのようなものです。この人々は主に従いましたが、完全ではないために罪を犯し、悔い改め、そしてまた従い悔い改め、その繰り返しでした。 また神様はイエス、イスラエルの人々を悔い改めに導き、自分のもとに帰ってくるよう何度も他国にユダヤ人を奴隷として引き渡しました。でイエス様はこの地上に来られるまではユダヤ人は信仰的にとても散々な状態となっていました。主を大事としていなかったからです。神様は、ユダヤ人を、他国の人に何度も何度も、引き渡されました。それは、ユダヤ人が、神様の信仰に戻るためです。そして私たちはこのユダヤ人を見て、私たちはもっと、素晴らしい行いをできると、あざけったりします。しかし私たちはこのユダヤ人とはほとんど、変わりはありません。もちろん私たちはユダヤ人ではありませんし、ユダヤの家系とは異なります。しかし私たちは彼とは何も異なるところはありません。私たちはプライドを持ちます。私たちは自分の地位や知識により頼んだりします。また神様の前で良い行いをしようとします。このユダヤ人は今日見た箇所ではとてもプライドを持ち、自分に対して自信を持っていました。マタイ12章では彼らが安息日に守ることに過剰になっており、イエス様が貧しい者を癒されたときに怒りを表しました。私たちは彼と何も異なるところはありません。今日この聖書箇所より3つの戒めと希望を皆様にお分かちしたいと思います。パウロはユダヤ人の中にある大きくなりつつある癌を明らかにしようとしたのです。ジョン牧師のようにユダヤ人は自分たちの中にある癌が見えていなかったのです。同じようにですね、ここアメリカ、この中西部、このチュアイステート、また、グレースフェローショップに伝わっている人々の中にも本当の救い、また、行いにフォーカスを置く宗教とごちゃごちゃに混ぜている人々が多くいらっしゃるのではないでしょうか。今日は神様が私たちを助けてくださり、許してくださり、聖霊様により私の心を変えてくださいますようにお祈りします。それでは、1つ目、自分が持っている地位に安住しているとそこには落とし穴があるということです。17節をご覧ください。もしあなたが自分をユダヤ人と唱えとあります。ユダヤ人は自分の与えられた地位に対して誇りを持っていました。ユダヤ人というだけで彼らは神様の御国へ入れるため大丈夫だと考えていました。それではヨハネ書8章31節から33節までをお読みしましょう。イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させんであろう。そこで彼らはイエスに言った。 私たちはアブラハムの子孫であって人の奴隷になったことなどは一度もない。どうしてあなた方に自由を得させんであろうと言われたの、言われた。ユダヤ人が応答したのはですね、アブラハムは私たちの父であると。ユダヤ人は怠慢な人々ではありません。自分たちの歴史を勉強して知っています。彼らは他国に引き渡され、解放され、また引き渡され、解放されという歴史を繰り返してきました。もしかしたら自分たちの現在の状況を語ったのかもしれません。しかしその当時、彼らはローマへ支配されていました。そのため彼らは救世主が来られるのを待ち望んでいました。彼らはイエス様がローマ支配から政治的自由を与えようと思い、このように応答したのかもしれません。しかし、イエス様が、伝えようとしたのは、彼らは、そのローマの支配があったからではなく、罪からの、自由について、語ろうとしたのです。しかしイエス様はおっしゃれました。この小さな石からでも私はアブラハムの子孫を生み出すことができんと。このヨハネ書では、このアブラハムの子孫だからといって、救われるわけではないとはっきりと言っています。この話を聞いたときに、皆様どう思うでしょうか。私はユダヤ人ではないので関係ない、また、私の問題ではないと思う方がいるかもしれません。しかし、私たちは、素晴らしい、このアメリカの国に住んでいます。多くの祝福があります。私たちは素晴らしい国に住んでいます。そして多くの国々はアメリカをクリスチャンの国だと言います。おそらく、この中におられる方々の中にもですね、私たちが住んでいるこの国に対して確信を持っている方がいるかもしれません。ここで問題なのは、神様はクリスチャンの国に住んでいるということで私たちを見ているわけではありません。人がどこで生まれ育ったということは神様にとっては全く無意味なものなのです。また、家族に確信を持っている方もいるかもしれません。クリスチャンの家庭で育った方もいるかもしれません。両親は神様を愛し、そしてあなたの主の御言葉に従うよう育ってきたかもしれません。またはあなたの両親は私たちがよく言う名目上のクリスチャンであるかもしれません。彼らはクリスチャンだと自分で呼びますが、実際にはクリスマスとイースターのみしか教会に来ません。もしかするとクリスチャンホームで育ったことに対して救いの確信を持っているかもしれません。しかしここではっきりと申し上げたいのは、クリスチャンとして育てることは不可能なことなのです。神様を敬い、御言葉を読み、そしてそれに従うことを教えられたかもしれません。教会の中で育つことはできますが、クリスチャンは生まれ変わらなければなりません。どんなに両親が信仰があったとしても、あなたをクリスチャンにすることはできません。クリスチャンはすべて一代目のクリスチャンなのです。私たちが悩み苦しんだとき、そして私たちは 本当に救いを持っているのかと思う時があります。その時に私たちはどこに心の拠り所を持っていくでしょうか。パウロは私たちにはっきりと伝えています。自分の地位、どこで育ったのか、また、どのような家族で育ったのか、そのようなことに、救いの確信を持ってはいけないと伝えています。神様を心から愛する家族で育った方は神様を褒めたたえましょう。主はあなたの人生でその経験を用いてくださいます。しかし、この家族、また自分の地位、どこで育ったのかということに確信を持つということは間違いなのであります。また子供を育てている両親はこのことでがっかりしないでください。主が一人一人を救い導いてくださいます。私たちは自分が持っている地によって救われません。聖霊様に生まれ変わった者のみ救われるのです。私には、ダニエルという息子がいます。このダニエルを、生まれて初めて見たときに、私は思いました。私はこのダニエルを救うことができない。だから私はこのイエス様を信じ歩んでいくということ、そして、このイエス様の教えを彼に、一生懸命教えていくということを、祈りました。2番、聖書の知識があると高慢になるのなら偽善者としてさらされることになる。それではローマ書2章17節から見ていきましょう。もしあなたが自らユダヤ人と称し、法律に案じ、神を誇りとし、身旨を知り、立法に教えられて、なすべきことをわきまえており、さらに知識と真理とが立法の中に形をとっているとして、自ら盲人の手引きを、また闇におる者の光、愚か者の導き手、幼子の教師を持って念じていられるのなら、なぜ人を教えて自分を教えてないのか。この箇所をどのように読むかによってトーンが異なってきますが、パウロは神様がユダヤ人に与えた本当の祝福に関し述べているのです。17節では立法に休んじとあります。立法による特別な啓示をユダヤ人は信じていました。次に、神を誇りとしとあります。神様との関係にうぬぼれていた。身旨を知りとあります。神様の、この身旨を、この御言葉、立法を知っていたということ、そして立法に教えられてとありますが、立法に善悪の善し悪しが書かれておりますので、それを区別することができました。なすべきことをわきまえており、立法の知識により彼らは神様の真実を理解し、他の人を助けるポジションにいたとあります。しかし、21節から24節を見てください。内容がガラッと変わります。21節から24節をお読みください。こ ここでパウロが述べているのは、聖書の知識だけでは良いことをもたらすことはないということ。聖書を誇りとしているが、実際にはそれを破っており、そのため神様を侮辱しているということです。彼らは、聖書を読みながら彼らの実際の生活には何も変化はなかったのです。盗むなと解きながら盗みをしており、勧誘をするなと教えながら自分は勧誘をしていました。これはですね、ユダヤ人だけの問題であることを私は祈りたいのですが、実際には私たちのうちにも同じような問題があります。私たちの多くはモラルに関してとてもエキスパートになっています。聖書を勉強し、知識を増やしていきます。しかし実際の生活でどれくらい御言葉によって私たちは変えてきているのでしょうか。私たちは、神様の聖書の、知識に頼るものでは、頼るものではありません。私たちは定期的に神様の御言葉にとどまる必要がありますでしょうか。はい、あります。神様に対しての知識を増やしていく必要があるでしょうか。はい、あります。しかし神様に関する知識が神様を敬い使うために用いられなければ、私たちは犠牲者として、明らかにされます。自分の知識により頼まないでください。皆様、多忙のために、バイブルスタディ、祈祷会、男性のための朝食会、またカンファレンスに出席する時間がないかもしれません。しかしこれらはあなた方がどのように人生を歩むかを変えることはできません。私たちは、このイエス・キリストによって、変えられていくのです。そして私たちは、罪を犯します。そして、多くのことに苦しみます。しかし、その時に私たちは自分の知識により頼んではいけないのです。いつもイエス・キリストに帰り、イエス・キリストに確信を持つことが大切なのです。イエス様は、パリサイ人に、言われました。あなた方は、この聖書に関してとても詳しい知識を持っています。しかし、実際にあなたはこの私イエス・キリストに対しての、知識は全くありません。あなた方は、ポイントがずれていますと言いました。私たちは、聖書の知識により頼んだり、自分のモラルにより頼んだりして物事をジャッジしたならば、私たちは偽善者としてさら、されることになります。私たちよりもはるかに聖書の知識を持っている方々がこの世にはたくさんいます。しかしその知識だけでは自分を救うことはできないのです。3つ目、教会行事の参加や自分の行いに対して高慢になると自分を失い、そして疲れ果ててしまいます。ローマ書2章25から27節を、見てください。もしあなたが律法を行うなら、なるほど、活例は役に立とう。しかしもし律法を犯すなら、あなたの活例は無活例となってしまう。 だからもし無割礼の者が律法の規定を守るなら、その無割礼は割礼とみなされるではないか。かつ生まれながら無割礼の者であって律法を全うする者は、律法の文字と割礼とを持ちながら律法を犯しているあなたを裁くのである。この割礼は神様とその民の契約のサインでした。パウロは割礼は全く価値のないものとは言っていません。また馬鹿げたことであり、すぐにやめるべきだとも言っていません。パウロが強調しているのは、救いには全く価値を見出さないということです。このユダヤ人が、この救いに関して確信を持っていたのは、アブラハムの子孫であり、また、割礼をしていたということでした。でここで一つ、例えを話させてください。私が 50ドル札を持っているとします。でこれ自体には価値があります。ランチを購入ることができます。この50ドル札には価値があります。しかし、イギリスに住んでいる、私のおじに会いに行き、このランチを購入し、この50ドル札をした場合どうでしょうか。店員さんはランチをテーブルから取り上げ、米ドル札はこのレストランでは使用できませんと言うでしょう。おそらく、この50ドル札をですね、両替所に行って変更してきてくださいと言うでしょう。この50ドル札はアメリカで使用される50ドル札ですので、他国では価値がありません。この彼女、ウェイトレスが言っていたのはですね、この50ドル札を使用することができないと言っているのであって、この50ドル札には価値がないと言っているのではありません。割礼は価値がないものと言っているのではなく、救いとは全く関係のないものだと言っているのです。割礼をするかしないかは、救いに関して昔ほど現在は焦点を置かれていません。しかし私たちには、自分の儀式や行いを本当の救いと置き換えてしまうことがあります。私たちが生活する中で自分の確信と変えてしまうことが、よくあります。その一つとして祈りのための祈りが挙げられます。どのようにクリスチャンになりましたか、またいつクリスチャンになりましたかという質問があります。で多くのクリスチャンが子供の時、キャンプの時、また牧師さんの説教後の祈りの時にイエス様を、心にお迎えする祈りをしたと答えます。おそらくこの場におられる皆様の中にもこのような祈りをして救われたという方がいらっしゃるかもしれません。しかしこの祈りをした時の状況というのは、健全な環境で祈られたかどうかを問うと、それとはかけ離れていることがあります。で一つ例を挙げてみたいと思います。これは私の父が、私が5、6歳の時にですね、会った話ということで話してくれました。で教会が終わった後ですね、先生が私を父のところに連れてきてくれました。そして、先生が言いました。ジョーさん、ライアン君が今日クラスでイエス様を受け入れました。 彼女はとても興奮していました。私の父はですね、少し疑いましたが、その疑いを見せずにですね、それは素晴らしいことだと言いました。で、家に帰宅後、父は私に教会で何があったのかを尋ねました。ライアン、どんな悔い改めをしたんだい？おそらくですね、私はこの質問に対してポカンとした顔をしていたと思います。そして父がもう一度尋ねました。そして私は悔い改めとは何と聞き返しました。父親は答えました。で、悔い改めとは神様に自分の罪を告白し許してもらい、そしてこれからは違う方をできるようにお願いすることなんだと言いました。私はおそらく意味も分からずにポカンとした顔をして父親を見つめていたのではと思います。そして父親が説明し終わると私は父親に言いました。悔い改め、それは僕はしたくないよ。で、つまりですね、すべての証拠の集めると、私はこの時まだ本当に救われてはいなかったのです。で、私たちはですね、例えばキャンプに行って素晴らしい時を過ごします。そして、その喜びの中で救いを確信したりします。また子供たちがキャンプに行った時にも、子供たちがエキサイト興奮して帰ってきます。しかし、私たちは、この両親はですね、とても気をつけなければなりません。本当の救いについて、私たちは、しっかりと認識を持つ必要があるのです。またその他にもですね、教会に参加しているから、またスモールグループに参加しているから、また、本当に神様のようにですね、信仰に熱い方がですね、救われると信じる時があるかもしれません。しかしですね、私たちは、しっかりと、学ばなければいけないのは、イエス様、イエスキリスト以外には救いはないということです。先ほど話しましたように、この50ドル札には価値があります。また、割礼、洗礼ですね、祈り、スモールグループ、教会参加すること、一つ一つには価値があります。しかし、これらのことはですね、私を救う、ツールとはなりません。この割礼ですね、は私たちを変えることはできません。心が日々新たにされていること、その聖霊様の働きによって、新しくされること、これがとても大切なのです。私たちは、このイエス・キリストの十字架を信じるように、その十字架から私たちの救いが生まれるのです。私たちはこのイエス・キリストの十字架のみに、希望を置く必要があるのです。その他の、ものですね、どんなものに希望を置いてもそこに救いはありません。皆様にはぜひこのイエス様の、この、十字架に希望を置いてほしいと思います。パウロはいろいろな書物を書きましたが、このフォーカス中心のテーマは、このイエス・キリストに、 の十字架に私たちのフォーカスを置くということです。父なる神が御子イエス・キリストを通してくださったことに望みを置くこと、それ以外に救いはないと。ローマ書28から29をお読みください。というのも外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の肉における割礼が割礼でもない、かえって隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、また文字によらず霊による心の割礼こそ割礼であって、その誉れは人からではなく神から来るのである。ピリピ3章4章から9節をお読みください。もとより肉の頼みなら私にはなくもない。もし誰か他の人が肉を頼みとしているというなら、私はそれをもっと頼みとしている。私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤ民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、立法の義について落ちとないものである。しかし私にとって益であったこんなのものをキリストの家に損と思うようになった。パウロは他のどのユダヤ人よりも自分で作り出した義の上に確信を持つことができました。しかし彼はそれを選びませんでした。義というのは立法から来るのではなく、キリストを信じる信仰を通して与えられるものなのです。パウロは自分自身でこの義を得ることができず、キリストを通してないと得ることができないと知っていました。パウロはユダヤ人だけではなく、すべての人にこのメッセージを伝えています。先ほどの、ジョン牧師に関してですが、私の父親は彼と話す機会が、何度かありました。で、彼はですね、すぐに病院から退院をできると確信していました。そのため牧師と私の父親は来年のコーチをする、サッカーの計画を立て、どのようにチームを形成するのかも話し合っていました。しかし牧師は生きて病院から出ることはありませんでした。で、今日このメッセージを聞かれた皆様には、自分の中にあるがんを無視してここを去ってほしくないと思います。もしイエス・キリストの十字架以外に救いの確信を持っているのであれば、罪の悔い改めをし、イエス様の十字架を信じるチャンスですね、今以上に絶好のチャンスはないと思いますので、ぜひ、今日ですね、このイエス様に対する確信を持っていただければと思います。私たちの住んでいるこの世界ですねは、いつも、私たちの持っているアビリティ、能力にですね、確信を持つように教えます。しかしイエス様は言われました。疲れているもの、重荷を持っているものは私のところに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。そして私たちのこの希望はいつもイエス・キリストの上になければありません。イエス様に私たちの心を変えてくださるように祈れば、そこには希望があります。それでは一緒に祈っていきましょう。神様、私たちは、あなた以外に確信を持つことができないということを主を、理解させてください。イエス・キリスト の十字架以外には何も私を、救うことができませんということを、主あなたが私たちの心に思い出してくださいますように。どうぞイエス・キリストの十字架にとどまることができますように。また私たちには本当にあなたの許しを受ける価値はありません。しかし私たちはあなたの恵みによって救われ、そして許されたのです。この祈りに感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。